今日はハルトです。ナインナッツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫新設老子世界祭この書生謀略の書きは、高橋健太郎が中国古典の老子を一般に流布する癒やしや無意自然の人生君としてではなく、乱世を生き延び成功するための現実主義の体系として読み替える一冊である。老子に対して日本で広まりがちなあるがままや流れに任せるといった解釈を一旦疑い、原点の含意を処世術と戦略の言葉として再整理することが本書の狙いとなっている。章立は誤解されてきたメッセージの点検から始まり、道という概念が示す世界の仕組み、繁栄入弱といった戦略原理、樽を知るの再定義、権力下での人の動かし法、そして隠れて生きる成功者像へと展開する。哲学解説で終わらず、現代の仕事や人間関係に接続できる視点を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、老子は心の慰めではなく処世と謀略の書きであるという再解釈、本書の中心的な提案は、老子を無意し禅の癒やしの言葉として読む近代的なイメージを相対化し、処世と謀略の体系として通読し直すことにある。著者はあるがままでいいという受け止め方が、原点の意図を単純化し現実社会での生存戦略という側面を見えにくくしてきたと捉える。そこで老子が想定していたとされる乱世の環境を踏まえ、なぜ抽象的に見える文言が実は対人関係や権力関係の中での選択を支持し得るのかを整理していく。重要なのは、謀略を露骨な騙し合いとして商用するのではなく、敵意や競争が不可避な世界で自分を損耗させずに目的を達するための間接性と抑制の技法として位置づける点である。この枠組みによって老子の言葉が倫理や精神論だけでなく行動の設計図として読めることが示される。次に、道という概念を世界の現実を動かす仕組みとして捉える本書では、老子の用語である道を単なる神秘的原理ではなく、成功や失敗を分ける現実の構造を説明する概念として扱う。著者の語り口では、道は努力や善意だけでは覆せない力学を示し、時に成功者を危うくする働きさえ持つものとして描かれる。つまり、上に上がるほど反発や失し、制度的な圧力が集中し、目立つものほど攻撃を受けやすいという人間社会の普遍的な傾向を読み解く鍵として道を配置するのである。ここから導かれるのは、直線的な成長や拡大を唯一の正解としない態度だ。状況が自分に不利に傾く局面では、正面突破よりも損失を限定し、力学が変わるのを待つ。あるいは立ち位置を変えるといった発想が合理的になる。本書の道の説明は、老子を難解な形而上学に閉じ込めず、環境認識とリスク管理の言葉として再配置する点に特徴がある。さらに、反途入弱を戦略原理として用いる非対称な価値法の設計、著者は老子の反途入弱を道徳的な謙虚さの推奨にとどめず、競争環境で生き残るための戦略原理として読み解く。反は直進や成功法の延長線上にある発想を一旦反転させ、相手や状況が期待する方向とは異なる手を選ぶことを含意する。入弱は弱さを美化するのではなく、硬直した強さが招く衝突や反発を避けるために、しなやかさや受け流しを武器に変える考え方として提示される。ここでのポイントは、過剰な行動主義への批判である。努力量や即断即決が常に成果につながるとは限らず、むしろ攻め続けることで標的になったり消耗戦に引きずり込まれたりする。反途入弱は相手の力や世論、組織の完成を正面から押し返すのではなく、力が集中する場所を避けながら目的を達するための設計思想として機能する現代の職場や交渉においても、直接対決を避ける配置転換や言葉選びによる核の立たない主張などに応用しやすい。そして、樽を知るの再定義欲望の管理が生死と生非を分ける老子の有名句である樽を知るについて、本書は節制の美徳としての理解を超え、よく棒が作り出す危険の見取り墓として再定義する。著者が強調するのは、手に入れた後もさらに上を求め続ける心理がリスクの課題化を招き、敵意や競争を呼び込み、結果として自滅を引き寄せうるという点である。成功や評価が高まるほど次の成果を求める圧力や期待はまし、引き際を嫌い余ると得たものを失う局面に転じやすい。樽を知るとは、単に欲を捨てることではなく、どこで満足とみなし、どこで撤退や縮小を選ぶかという意思決定の技術として理解される。ここには目標設定の適正化、価値に下の設計、過剰な露出や拡大を避ける自己管理が含まれる。現代的にはキャリアの過密化や投資の過熱、 組織内競争の激化などでもエコとごときないための現実的なブレーキのかけ方として読めるだろう。最後に、王の人の動かし方と陰君子の生存戦略目立たずに勝つ本書後半では、権力と敵意の構造を踏まえた人の動かし方、そして真の成功者が隠れているという陰君子の生き方が論じられる。王の章で焦点になるのは、力で押し切る支配ではなく、反感を買わずに秩序を作る方法である。人は不公平や侮辱に敏感であり、露骨なやつは短期的には効いても、長期的には敵意を蓄積させる。そのため、統治やマネジメントでは目立つ巧妙よりも対立を起こさない配置や評価、言葉の選び方といった間接的な設計が重要になる。陰君子の議論は成功を誇示せず、表舞台から距離を取ることで失視や攻撃対象になる確率を下げるという発想につながる。これは逃避ではなく、長期的な安全と自由度を確保するための合理的戦略として提示されている。現代社会でも影響力が増すほど炎上や足の引っ張りが起こりやすい環境があるため、露出を管理し、成果の見せ方を調整するという読み替えが可能である。結論として、文庫新設老子は、老子を精神修養の名言集として読むのでは、満足できない読者に向く。古典の言葉を現代のビジネスや組織、人間関係の現実に接続し、競争と敵意が避けにくい環境でどう振る舞えば損なを減らし、目的を達しやすいかを考える材料が得られるからだ。得られる利点は2つある。第1に、行動すれば正しいという単純な成功法則を離れ、反や入弱、引き加えろ、質管理といった。非対称な戦い法の発想を身につけられる点。第2に、道当たるを知るといった抽象概念が、リスク管理や意思決定の言語として再整理され、読者が自分の状況に当てはめて検討しやすくなる点である。同種の老子解説書と比べて際立つのは、癒しや道徳の強調ではなく、成功と失敗の分岐に注目して読み通す姿勢にある。古典の理解を深めたい人にも、現実の駆け引きに耐える思考枠組みを求める人にも、体力に耐える整理を提供する一冊だ。ご支援いただける場合は、高橋健太郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。